5月10日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ムン・ジェイン大統領は就任から丸4年を迎えて特別演説を行い、残りの任期1年を最後まで献身すると覚悟を語りました。韓日米3カ国の情報機関トップが来週日本で会談する方向で調整していることが分かりました。 KDI 韓国開発研究院は、韓国経済は製造業を中心に景気が緩やかに回復しているとし、新型コロナ発生以来初めて回復という判断を示しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ムン・ジェイン大統領は10日就任から丸4年を迎えて特別演説を行い、残りの任期1年が韓国の運命を左右するという姿勢で国政に臨み、評価は国民と歴史に任せて最後まで献身すると述べました。ムン大統領はまた、新型コロナの危機の克服や経済回復、韓半島平和プロセスの再稼働を強調し、中でも新型コロナについては、国民は未だに普通の日常を取り戻せずにいるが、新型コロナとの戦いには終わりが見え始めているとの見解を示しました。ワクチンの接種については、今年の9月末までに全ての国民への1回目の接種を終え、11月に集団免疫を獲得するという目標を前倒しして達成したいという考えを示しました。経済については速やかに回復しているとし、今年の経済成長率を11年ぶりに 4% 以上に引き上げるため、政府の全ての能力を集中させ、民間の活力を高めると話しました。アメリカのバイデン政権の対北韓政策の検討が終わったことについては、韓国との緊密な協議の結果だと強調しました。また21日に予定されている韓米首脳会談に触れ、韓半島平和プロセスに進展の機会があれば全力を尽くすとして、北韓が応じることへの期待を示しました。懸案となっている不動産政策については、投機を遮断し、公正な不動産取引の秩序を確立させると述べました。韓日米3カ国の情報機関トップが来週日本で会談する方向で調整していることが分かりました。 TBS テレビは9日、日本政府の関係者の話として、パク・チウォン国家情報院長とアメリカのヘインス国家情報局局長が東京を訪れ、滝沢博明内閣情報官と協議を行うとみられると伝えました。韓国政府の消息筋も最近、韓日米3カ国の情報機関トップが近く会う予定だと明らかにしましたが、韓国の国家情報院は情報機関のトップの日程は公開できないとしてコメントを控えています。情報機関トップによる会談はアメリカのバイデン政権発足後初めてで、会談では対北韓政策に関する情報や協力などについて話し合われるものとみられます。与党共に民主党のパク・ヨンジン議員が与野党の中で初めて来年の大統領選挙に出馬する意向を表明しました。パク氏は9日、国会で記者会見を開き、不動産問題を解決し、国民の住居権を保障する一方、安定的で長期的な資産作りの仕組みを作り、国民一人当たりの資産が5億ウォンになる時代を切り開くと意気込みを示しました。次期大統領選挙は来年3月9日に行われる予定ですが、パク氏の出馬表明で 与党の大統領選挙戦が事実上スタートしました。共に民主党は来月末に公認候補選びを始め、9月初めに次期大統領候補を選出する計画です。共に民主党で次期大統領候補としては、イー・ジェミョン・キョンギ道知事やイ・ナギョン前代表、チョン・セギュン前国務総理などの名前が挙がっています。政府系シンクタンクの KDI 韓国開発研究院がまとめた5月の経済動向によりますと、新型コロナの感染拡大が続いているものの、韓国経済は製造業を中心に景気が緩やかに回復しているとし、新型コロナの発生以来初めて韓国の景気が緩やかに回復しているという見方を示しました。 KDI は製造業の回復は堅調で、輸出と設備投資も海外の需要の改善で高い伸びを見せていると説明しました。 KDI はこれを踏まえて、今月14日に発表する予定の上半期の経済展望で、今年の韓国の経済成長率の見通しを上方修正するとみられます。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国株式市場の総合株価指数の終値は、前の営業日より 52.10 ポイント高い 3249.30 となり、過去最高値を更新しました。10日の総合株価指数は、機関投資家や外国人投資家が大幅な買い入れに乗り出した影響で上昇幅が大きくなり、一時 3255.90 まで高騰しました。三大国際標準化機関と呼ばれる国際標準化機構、国際電気標準会議、国際電気通信連合に申告した標準必須特許の件数で、韓国が世界1位になったことが分かりました。標準必須特許は、通信規格の LTE、5G など技術標準に従って製品を生産販売する際に必須となる特許を指します。特許庁によりますと、韓国が三大国際標準化機関に申告した標準必須特許は、2016年には519件だったものが、去年にはおよそ 6.4 倍に増えて3344件になり、世界1位になったということです。韓国は2016年からおととしまで5位でしたが、サムスン電子が2020年下半期に関連の特許2500件余りを集中的に申告したことで1位になったとみられます。新型コロナウイルスの急激な感染拡大が続くインドから、現地の韓国企業への出張者など164人が9日チャーター便で帰国しました。インドからのチャーター便は4日の172人、7日の203人に続く第3便となりました。今回帰国したのは、サムスンディスプレイ新工場の建設に関わっていた出張者がほとんどでした。一方、インドに進出している韓国企業は、新型コロナの急激な拡大で生産活動に深刻な影響が出ています。サムスン電子のスマートフォンは、インド工場からの出荷量が全体のおよそ 10% に上るほか、LG 電子、ポスコ、ヒョンデ自動車なども生産拠点をインドに構えていて、生産活動に支障が出ています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は10日までに、新たに463人が確認され、1週間ぶりに400人台となりました。韓国では新型コロナの感染による死者の 95% が60歳以上の高齢者となっていて、 60歳以上の致死率は 5.2% に上ります。このため政府は高齢者向けワクチン接種の対象を60歳から74歳までに広げ、10日からは65歳から69歳までの人を対象に事前予約の受付を始めました。9日までに新型コロナワクチンの1回目の接種を終えた人は人口の 7.2% の367万人余りとなっています。イギリスプレミアリーグトッテナムに所属するソン・フンミンは8日リーズユナイテッドとの試合で1ゴールを決め、シーズン22点目を決め、個人最多ゴールを記録しました。ソン・フンミンはイングランドプレミアリーグでの通算70ゴールの記録も達成しました。以上、西遊人がお伝えしました。